皆さんこんにちは。純福音成田教会牧師の瀬能です。今日も聖書からのメッセージを聞き、一日をご一緒にスタートしたいと思います。今日の聖書のテキストは第一列王記19章の1節から14節になります。
列王記上19章1節から14節。アハブはエリアのしたすべてのこと、また彼がすべての預言者を刀で殺したことをイゼベルに告げたので、イゼベルは使者をエリアに使わせて言った。もし私が明日の今頃あなたの命をあの人々の一人の命のようにしていないならば、神々がどんなにでも私を罰してくださるように。そこでエリアは恐れて自分の命を救うために立って逃げ、ユダに属するベールシバへ行ってしもべをそこに残し、自分は一日の道のりほど荒野に入って行ってレダマの木の下に座し、自分の死を求めて言った。主よ、もはや十分です。今私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。主の使いは再び来て彼に触って言った。起きて食べなさい。道が遠くて耐えられないでしょうから。彼は起きて食べ、かつ飲み、その食物で力づいて40日40夜行って神の山ホレブに着いた。主は言われた。出て山の上で主の前に立ちなさい。その時主は通り過ぎられ、主の前に大きな強い風が吹き、山を裂き岩を砕いた。しかし主は風の中におられなかった。風の後に地震があったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後に静かな細い声が聞こえた。エリアはそれを聞いて顔を街灯に包み、出て洞穴の口に立つと彼に語る声が聞こえた。エリアよ、あなたはここで何をしているのか。彼は言った。私は万軍の神主のために非常に熱心でありました。イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、刀であなたの預言者たちを殺したからです。ただ私だけ残りましたが、彼らは私の命を取ろうとしています。
私たちが、まあ、家庭社会どこにあってもそうですけれどもね、こうなりたいとこうしたいという思いがあって、いろいろ努力をするわけですよね。頑張って頑張って努力をしてみます。しかし時に思うような成果が得られない時もあるんですよね。まあ、そんな時に人は憂鬱になって、また虚しさを覚えたり、まあ、当然ですけども暗い気持ちになったりするんですよね。なぜ神様はそうなされるのかという方もいらっしゃいます。これを根本的にちょっと整理をまずしてみたいと思うんですよね。神様は私たちを作られた時、ご自身に似せて作られたとこのようにあります。それは私たちの人格の、まあ、三大柱とも言えるものをくださいました。それはまず知性ですよね。そして意志ですよね。さらには感情なんです。信仰生活も感情を伴うということは大変素晴らしいことですよね。泣いたり笑ったり、ある時には義憤を覚えて憤ったり、まあ、全て神様が備えてくださったものだということができますよね。本来罪のない人間、まあ、このエデンにあったアダムとエヴァは、いつもその感情を通して神様を心から喜び、褒めたたえ、その言葉に、感動を覚えて生きていたのではないかと、こう想像されるんですけれども、私たち罪を犯した後の人間は、思いの通りにならないとき、何か憤りを覚えたり、またネガティブに言えば非常に鬱っぽくなったり、まあ虚しさを覚えたりね、暗い気持ちになったり、なかなかその感情のコントロールができないようになってしまいました。結果、ある人は暴力に訴えたり、暴言を吐いたり、 まあ、ストレスの発散として肉体の快楽や遊興に興じることもあるんですね。さて、今日の本文なんですけれども、有名な箇所ですね。エリアが、バール・アシェラの預言者850人を相手にして、対決をしました。もちろん、誠の神がおられるエリアに軍配は上がったんですけれども、しかし、そのことを通して彼の中にですね、まあ一つ、非常にこう、虚しさというか、何か、こう、ピンと開いたようなですね、何か、ぽっかり開いたような、穴がね、ここの中に生まれたようですよね。実はまあ、この戦いの背後にはですね、このアーブ王、そしてまた王妃のイゼベルという人がおりました。もちろん、エリアにとってはですね、アーブもイゼベルも人間ですからね。まあ、これは怖くはないんですよね。ですから、この対決に大胆に向かうことができたと思いますよね。しかし、アーブもイゼベルも、その結果が明確であったにもかかわらず、ヤーウェなる神が誠の神であることが示されたにもかかわらず、悔い改めることがありませんでした。私たち、牧師、伝道者にとってもね、たまにこういう感情にさらされる時があります。福音を述べ伝え続けます。巻き続けます。そしてまた、ケアをし、牧会をしながら祈り続けていきます。しかし、思うように、人が、悔い改め、イエス様を信じず、また、ある時には、私たちからこう離れていくっていう現実を見るときに、本当に虚しさと悲しさ、何か憤りではないんですけれども、この、絶望にも似たようなね、感情にさらされるときもあるわけなんですよね。しかし、ここで面白いこの出来事が起こります。一つは、この聖書を見ると、イゼベルという王妃ですね。まあ実はこのアーブ王はもちろん王であり、イゼベルは王妃であったわけなんですけれども、しかし実際的にはこのイゼベルという王妃が大変力を持って、特にこのバール・アシェラのですね、この預言者たちをたくさん雇用して使いながら、いろんなこの祭事を行っていたようですよね。そんなイゼベルが自らですね、エリアに使者を使わしているんですね。エリアの真の相手はアーブやイゼベルではないことは明確です。イゼベルはアーブに嫁いで以来、彼女は町のもちろん女性的な魅力によってアーブに影響を与えたこともあったとは思いますけれども、何よりも、まあバール、いわばバール宣教ですね。バール神を国民たちが拝み一つとなることを願って、一生懸命、心やまた精神を尽くしてきた、そういう人物でもあったんですよね。まあそんなところで、この葛藤がエリアの中にはあったんだと思いますね。そんな中に4節を見ますと、もう十分です。とこういうふうにエリアが言っているというんですね。エリアは本当に罪のない人だったと思います。神様を信頼して神様に委ねる、そういう信仰を持っている人でした。でもこれは単なる弱音を吐いている、精神的にも肉体的にも何か本当にこうね、弱さを覚えている。もちろんそれもあるかもわかりませんけれども、何よりもですね、神様が一つの道を導かれます。昔同じようにケリテ川のところでカラスによって養いを得たようにね、もう一度彼はその回復を持つ疲労からの本当にこの厳しさからの回復が与えられるということを経験するんですね。7節をご覧になると、旅はまだ遠いとこのように言っております。これからどこへ導かれるのか、いつの間にか主の試験の中にね、彼が入れられていることを彼は悟るんですよね。私たちもそうだと思いますよ。疲れているとき、鬱っぽくなっているとき、虚しさを覚えるとき、まあ、多々ありますよ。ある方はね、いや、牧師さんですからそんなことはないでしょうとおっしゃるんだけど、そんなことないですね。感情を持つ人間ですから、当然そういうこともあるんですね。しかし、私の短い、その何十年かの人生を振り返ってみても、常に神様がその回復の時を必ず与えてくださいましたね。皆さんもそうだと思います。今、痛みや苦しみや虚しさの中にあったとしても、 必ずやその回復の時、癒しの時が備えられている。神様はエリアに旅はまだ遠いと、このように言われたんですね。そして、モーセが死の取り扱いを受けたホレブ山に彼は導かれていくわけです。モーセは40日40夜、そこで神様との深い交わりの中に使命を明確にしました。もう一度エリアに対して神様はその自分自身に与えられた使命をはっきり持ちなさいという命令の中に信仰の回復原点とも呼ばれる地に導かれて彼を回復していかれるんですね。かすかな細い声が聞こえたと言いますね。エリアはモーセの2回の経験を同じように経験して導かれるわけですが、まあ神様が本当にカルメル山で見せたこの経験、もうすごい深い経験だったと思います。すごい体験です。今でもカルメル山というこの場所、聖地巡礼で行きますけれども、まあそこには大きなね、像が、エリアの像が立っていますよね。まあこのエリアが体験したことは、その先にも後にもないほどの大きなものでした。しかし、そのことを通して彼が受けた弱き人間のこのダメージは大きかったんだと思うんですよね。でも神様は彼に回復の時を与えておられました。台風、大きな大風、地震、火のような現象ではなく、細い声を通して彼に語りかけていたというんですね。ここに私たちが日々デボーションをする意味もあろうかと思いますね。騒がしい喧騒の中に生きている私たちです。仕事場に行けば一旦は、そこでは、まあ、戦場のようなね、戦いもあると思うんですよ。でも、ある時、少し静まって、神様の声に耳を傾けていく。そんな時に、何か憂鬱や、そのような、鬱っぽい、弱い感情、暗い気持ち、そこから解放される道があるのではないでしょうか。今日もいちいち、神様のお言葉とともに、神様の細い声を聞きながら、どうぞ常に回復とともに歩まれる皆さんになることをお祈り申し上げます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。